今日は創世記の45章16節から28節までです。創世記の45章16節から28節。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命令により彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料とを積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。アメン。いよいよ昨日の箇所でヨセフは、兄たちに自分がヨセフであることを打ち明けました。ヨセフはこの時非常に大きい声で泣いたので、エジプトの、このしもべたちがヨセフのその泣き声を聞いて、そしてパロの家も全体も、このヨセフの兄たちが来たということがもう伝わってしまいました。そしてそのヨセフの兄たちが来たという知らせは、このパロとその家臣たちを喜ばせました。何しろヨセフはエジプトを救ったものです。エジプトを救ったばかりか、世界中の富がこのエジプトに集まるように、仕向けさせたのがヨセフでした。だからそのヨセフの肉親たちが来たという知らせはエジプトの人たちをも喜ばせました。そしてパロ自身がですね、ヨセフに、こうしなさいと、まず、あなた方の父とその家族たちを連れてこのエジプトの地に来なさい。でエジプトの最良の地を与え、そしてその地の最も良い産物を与えようと。でそれから 子供や妻たちのためにエジプトの車を用意して、そしてその車にその父親を乗せてきなさいと。でしかも、この父や兄がいるカナンの地の家財や、その土地に対して未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものをあなた方のものにすると。でそうして、そのパロの命令ですね、パロの命令の通りにイスラエルの子らはそのようにし、またヨセフも、その、ね、21節に書いてある通り、ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料をも整えた。ヨセフはこのパロの命令によってですね、そういうふうにしました。もうひたすらただ与えられただけですね。あたかもヨセフのそのストーリーが前面に出ていて、でヨセフが主人公で、でキリスト者もヨセフのようになりたいと思う人も多いんですけども、しかしここで忘れてはならないのは、神がなぜこのようなことをされたかっていうと、それはこの7節にある通りです。神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。つまりヨセフは、ヨセフが一人主人公ではないんです。神の目から見たら、イスラエル全体、イスラエルの家全体を救うためにこれらのことを起こして、そしてヨセフはそのうちの一キャストに過ぎないんです。主人公はヨセフではない、神です。神がこのイスラエルの家全体を救うためにヨセフを先に使わして、まだ一キャストとして使わして、そして大いなる救いを受けさせるためにこのようなことをされたんです。ヨセフのようになりたいキリスト者はいるんですが、しかしヨセフはもろもろの試練を取りましたね。とても常人では耐えきることのできないような試練、一人兄弟たちの裏切りというか殺意によって売り飛ばされて、遠隔地に強制労働させられて、奴隷としてこき使われ、また牢屋にさえ入れられた。正しいことをしているのに牢屋にまで入れられて、そしてそこにおいても忠実に与えられている権威に従って、忠実に小さなことにも働いて、そうしてこの地位が与えられたんです。ある時突然ボンと何もしていないのにこのような栄誉が与えられたんではなく、彼が小さなことに忠実だったから、だからこのような大きなことも任せられたわけですね。ここを忘れてはならないんですよ。ヨセフは人一倍そういう試練、大きな試練に与えられて、そしてそれに耐えて、それに見事神様の目から合格を受けて、そしてこの地位が与えられた。神様がこれらのことを成したのはイスラエルの家を救うためです。ヨセフに栄誉を与えるためじゃない。もちろんそれは、家庭の上での一通過点に過ぎないんですが、しかし神様のそのご計画はすでにアブラハムの時代から与えられていたんです。アブラハムが生贄を捧げるとき居眠りをしましたね。でそのときすでに神様があらかじめこのことを予言しておられました。あなたの子孫は異国の地に移される。でそこで、奴隷生活を送る。そして4代目の子孫でしたっけ、がそこから抜け出して、そしてカナンの地を受け継ぐようになる。もうすでに神様があらかじめ約束しておられたことが順番に順番に成就していっているわけですね。ヨセフはこのエジプトの地においてパロの命を受けて、 あなたの兄たちが、また父親たちがいるのであれば、ぜひこのエジプトの地に車をよこして、そして迎えてやりなさいと。それで全て良いものを与えてやりなさい。ですから神の民は全て良いものを受けるんです。皆さんの中に誰がヨセフの役割をするか、それは分かりません。とにかくヨセフの役割をたとえしなくても、皆さんは自動的に最良の地へと導かれて、そしてその最良の良いものを受けることができるんです。そしてここではですね、ヨセフはこの兄たちをこの故郷に送り出す上で、命名に晴れ着を与えました。かつて兄たちはヨセフから晴れ着を剥ぎ取りました。なのにヨセフは彼らに晴れ着を与えてあげました。一人一人に新しい衣を授けたんです。そしてベニヤミンに関しては銀300枚とさらに晴れ着5枚を与えました。ヨセフはイエス様の方であると何度か学びの中で見ていきましたけれども、イエス様も同じ経験をしました。イエス様も人々からあざけられ、その着るものは剥ぎ取られて、そして下着はくじにかけられました。イエス様は何もかも剥ぎ取られたんです。そして十字架にかかり死んで、そしてよみがえり、やがてイエス様が来られて、私たちに新しい衣、白い衣を授けてくださいます。私たち全て人類はイエス様を裏切って、イエス様をあざけて、イエス様の衣を剥ぎ取ったんですが、でもそのイエス様は今度は私たちに白い衣を与えてくださいます。このヨセフがしたことはそのイエス様の方です。そしてまた、父にはこのヨセフは父親に、エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバと、また穀物とパンと食料を与えました。イエス様も私たちにパンを与え、穀物を与えてくださいます。そしてヨセフはですね、24節で送り出すとき彼らに途中で言い争わないでくださいと言いました。本当にヨセフ、この兄たちに対して一番心配したのが言い争うこと、それをヨセフは心配したんですね。何しろ兄たちはヨセフを殺そうとしたり、またかつて売ろうとしたりしたんですね。そして、そのヨセフが今度はエジプトの主となって現れたんです。まあ、兄たちからすれば、どうして俺たちはあの時ああいうことをしたんだろう、お前があの時ああいうふうに指示したんじゃないかとか、まあ、そういうふうに言い争うことがよ、まあ、きっと容易にヨセフに想像できたんでしょうね。人はですね、兄弟姉妹を殺そうとしたり憎んだり、兄弟姉妹のために何か陥れようとしたりすると、必ずこういう後悔をすることになるんです。何しろ神様が見ておられて、もしその兄弟姉妹がその意地悪に対抗する力がないときは、神ご自身が立ってその兄弟姉妹をかばい、そしてその兄弟姉妹の栄誉を与えられるからです。ヨセフはかつて兄弟姉妹に憎まれ殺されようとしたんですけど、しかし神様がそれを守ってくださいました。そして神様がそこをヨセフをこのように大いなる栄誉を与えてくださいました。人は過去に自分がしたこと、自分がした罪、自分が兄弟姉妹に対してした悪いこと、それをもしですね、 そのキリスト者であって両親が健全に生きているのだとしたら、その過去に兄弟姉妹に対して成したことがいつまでも自分の心を責め立てるものです。このヨセフの兄たちはかなり後々までずっとこのヨセフに対してひどいことをしたことを引きずっておりました。今学んでいるのは45節ですけども、後の方でも兄たちはこのヤコブが父ヤコブが死んだ後でもなお恐れてヨセフに対して後ろめたい後ろ暗い心をずっと抱え持ったまんまでおりました。ヨセフが年を取った後でもずっとそうです。ですから私たちは兄弟姉妹に対してひどいことをしたり、あるいは殺意を抱いたり、その場その時の感情であしらってはならないんです。それは後々までずっとその兄弟姉妹ともしずっとこれから一緒に暮らすのであれば、それを引きずることになってしまうからです。ヨセフはこの時兄たちに途中で言い争わないでくださいと言いました。本当はヨセフの方が、ね、兄たちに対してもうこの時力を得たんだから仕返しいくらでもできるんですけども、そんなことはしないで途中で言い争わないでください。このヨセフの方がね、余裕があって兄たちの方が余裕がなく、ヨセフと一緒にいるたびに心狭い心苦しい思いをしなくてはならなかった。それはかつて兄たちがした行動の報いです。だから私たちは兄弟姉妹に対して悪いことを図ったり憎んだり殺そうという心を持ったりしてはならないんです。神様が弁護してくださるからです。私たちはむしろ弁護される側になりたいですね。そして、この兄弟兄たちはエジプトから登って父ヤコブのもとへと行きました。で、この兄たちは父に、ヨセフはまだ生きていますと、エジプトを支配する者となっています。しかし父親はそれを聞いてぼんやりして、彼らがもう信じることができなかったと26節にあります。英語の訳ではですね、その父はそれを聞いて気が遠くなって、信じることが、普通を装うことができなかったと、非常に気が遠くなってしまったっていうふうにも訳せます。しかし、このヨセフが使わしたこの車、最上の車でしょうね、かなり良い車をヨセフのところから来たのを見たとき、父ヤコブは元気づきました。イスラエルは言ったとあります、ね、27節ではヤコブ、それを信じることができない時はヤコブという名前で、でもそれを信じた後はイスラエルという、28節のようにイスラエルという名前に変わってますね。信じない時はヤコブで、信じるものはイスラエルと、本当に今まで学びをしてきたところからすると、ヤコブとかイスラエルとかコロコロ呼び名が変わったりしてますね。イスラエルという名前が使われている時は、信仰者としてしっかり立っている時です。イスラエルはこの時言いました。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。ヤコブはそのままヨセフが死んだものと思って、そして悲しみのうちに死ぬつもりでした。全くもって希望が持てない時でした。もはや年を取って、そして愛するヨセフが死に、しかも、最愛のベニヤミンももしかしたら取られてしまうかもしれないという、そういう苦しみの悲しみのうちに墓に下ろうとして、もう絶望しているところで、とっても良い知らせ、 思っても見なかった良い知らせ、想像すらできなかったほどの良い知らせをヤコブは受け取ったんです。私たちに与えられている計画も そういうものです。人が思いもしなかったもの、想像だにできなかったほど良いことを主は整えておられます。最後にイザヤの49章を開きたいと思います。このヨセフ、ヤコブが経験したことがこのイザヤの49章に書いてあります。イザヤの49章の20節から23節まで、イザヤの49の20節から、あなたが子を失って後に生まれた子らが再びあなたの耳に言おう。この場所は私には狭すぎる。私が住めるように場所を空けてもらいたいと。その時あなたは心の中で言おう。誰が私にこの者たちを産んでくれたのだろう。私は子に死なれた女、馬爪、亡命のさすらい者であったのに、誰がこの者たちを育てたのだろう。見よ、私はただ一人残されていたのに、この者たちはどこから来たのだろう。神である主はこう仰せられる。見よ、私は国々に向かって手を挙げ、私の旗を国々の民に向かって挙げる。彼らはあなたの息子たちを懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に覆われてくる。王たちはあなたの世話をするものとなり、王妃たちはあなたの乳母となる。彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。あなたは私が主であることを知る。私を待ち望む者は恥を見ることはない。アーメン。この箇所はですね、今の私が借りている山本町の家が与えられる時に示された聖句ですね。本当にこの場所は私たちが産んでもいない息子娘たちがなぜかたくさんいて、そしてこの場所は私には狭すぎるから住めるようにもっと場所を空けてほしいと、そういう子たちがたくさん現れる、ということが今住もうとしている山本町の家が、契約するとき与えられた言葉です。そして働き人たちがあの家に続々と集まってくることを、本当にその、きっかけが今与えられております。ヤコブも本当に一度は子を失ってしまったかと思っておりました。ヨセフを失ってしまったと思っていました。ところがなぜかヨセフは生きていて、しかもヤコブが育てたのではなく、神ご自身がヨセフを大いに育てて、しかもエジプトの本当に総理大臣として栄誉を与えてくださり、ヤコブが育てたのではない子たちを産んでおり、そして住むには場所が狭すぎるというほどに子供と子孫たちが増え広がっていく。ヤコブはまさしくそういう経験を、あたかももう何の望みもない、もうあとは年老いて死ぬだけだ、そういう時に与えられたんです。神はそういうお方です。私たちが望みを失っているような時にこそ、主は主ご自身が働かれて、このように産んだのではない息子娘たちを増え広がらせて、そして栄誉を与えてくださるんです。本当に神はですね、これと定めた生徒たちを祝福してやまないんです。私たちが神様から離れるのであれば別です。しかし神様に寄りすがって生きているものは決して失望させられることはありません。たとえその生徒たちが どんなに惨めな卑しい生活が強いられていたとしても、しかし主に望みを置いているのものに対しては、主はそのものをしっかりと捉えて恵みを慈しみを注ぐことをやめません。そして後には栄光の地へと皆さんを導いてくださいます。このヨセフ、またイスラエル、その兄たち、彼らに対する神様の対応、これは私たちに対する対応でもあります。どうか皆さん、神様を失望することが決してありませんように、神様を捨てるようなことがありませんように、神様がしっかりと皆さんを、信じる皆さんを祝福する、その時までは主を呼び求めることをやめないでください。そして豊かに祝福が与えられて、後には豊かな栄光と富と祝福、幸い、喜び、満足が与えられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちがあなたを主としている限りは、私たちは本当に安全です。あなたはこの私たちに対して、ヨセフのように、あるいはこのイスラエルの一家のように、本当に人の想像をはるかに超えたご計画を整えられており、そして私たちをあなたのご計画のうちに歩ませ、強め、祝福を与えておられることを覚えて感謝いたします。どうか私たちが決してあなたを信頼することをやめたりせず、このヨセフやまたイスラエルに与えられた祝福を勝ち取ることができますように、どうか導いてください。この新しい一日をまたあなたにより頼む一日であり、それぞれの仕事場において、また家庭において豊かな祝福を得る生徒たちでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。